皆様明けましておめでとうございます。また御言葉の家の皆さん、それからインターネットでメッセージを聞いてくださっているたくさんの方たちですね、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。皆さん、夕べというか初夢をご覧になった方いますか？夢見た人、それどころじゃなかったよという私も昨日はカウントダウンでこちらに来ておりましたので、家に帰って、いろんなことをしながらあと寝たんですけど、もうぐっすり寝てですね、もう夢何も見なかったですね。でも朝起きてこういろんなことをやってる時に、私の心の中に一つの賛美が思い起こさせられたんですね。それは皆さんよく知ってる子どもの賛美なんですけど、主我を愛すという賛美ですね。で、もう皆さん知ってますよね、これね、 Jesus loves you, loves me, this I know っていうね、この賛美で私ちょっと調べたんですね、すぐに。で、この賛美は実は19世紀の終わりに、ニューヨークに住んでいた一人の女性がこの詩を書いたんですね。で、その方のお姉さんが小説家でですね、でその小説の中で主人公の男の人が今まさに息を引き取ろうとしている小さい男の子にこの詩を、言葉をかけていく、こういうのに最初書かれたんだそうです。で、この小説がベストセラーになりまして、そのことがあって、その後でこの詩に曲がつけられたんですね。これが主我を愛すという賛美なんだそうです。で、日本に実は入ってきた日本語の賛美歌で一番古いのがこの賛美なんだそうです。で、明治の、5年ですね、宣教師委員会が横浜で持たれた時に、日本語の賛美があったらいいねということで、この賛美が選ばれてですね、翌年から歌われるようになったんだそうです。で、その当時のこの日本語の訳ですね、それを言いますと、どう歌ったのかと思いながら読んでいたんですが、こういう訳なんです。やそ我を愛す、さよ聖書は申す、きすれば子たち、弱いも強い、はいやそ愛す、はいやそ愛す、はいやそ愛す、さよ聖書申すこれどう歌うんでしょうかねでも内容はでもすごいなと思いますね。やそっていうのはキリストのことですから、イエス様が愛してくださる。で、今私たちは、通常、いくつかの訳あるかも分かりませんけど、主我を愛す、主は強ければ、我弱くとも恐れはあらじ、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛すというね、この賛美ですね。歌ってみますか、ご存知でしょ、はい、どうぞ一緒に歌ってください。立ち上がって歌いましょう。はい、
主我を愛す、我は強ければ我弱くとも恐れはあらじ、我が主イエス、
もう一度歌いましょう。
主我を愛す、主は強ければ主イエス、我が主イエス、我を愛す。
アメン、感謝します。どうぞお座りください。この賛美を歌うと、ある人は塩刈峠のある終わりの方の場面を思い起こす人もいるかも分かりませんけど、今日、一番、1年の初めの時に、 まあ、主から導かれている皆さんと分かち合いたい言葉は短い言葉なんです。この今のことと関係があるんですけど、それはあの吉脇の一章に書かれている言葉です。あの強くあれ、大しくあれ強くあれ、大しくあれ。私はあの神様の恵みというものが分かるまではですね、こういう言葉嫌いでした、ね、強くあれと言われるとそんな無理やとかですね大しくあれと言われてもいやもうそんな無理やとかですね、そういう気持ちが強かったんですね。でもあのイエス様を信じて神様の恵みの豊かさ、ね、大きさはそうですけど豊かさを経験すればするほど、ああその通りだなと、自分で強くなる必要もありませんし、自分で大きくなる必要がない、その恵みと力をイエス様を通してしっかり受け取ればいいんだということが分かってからですね、この言葉を聞いたり話すことに抵抗がなくなってきました。でむしろあそうだなというふうに思うようになりました。で今日まず最初に吉脇の一章の一節から九節のところをお読みしたいと思います。旧約聖書の吉脇です。一章の一節から九節、どうぞ皆さんご一緒にお読みになってください。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。あなた方の領土はアラノからあのレバノン、そしてあの大河ユーフラテス川までヒッタイト人の全土、火のいる方の大海までとなる。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大しくあれ。あなたは私が父祖たちに与えると誓った地をこの民に受け継がせなければならないからだ。ただ強くあれ、大しくあれ。私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためである。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大しくあれ。恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共におられるのだから。どうぞ隣の方に言ってください。強くあれ、大しくあれ強くあれ、大しくあれ。まあ、今あの一緒に読みました聖書の箇所というのは、まあ、ヨシュアのことに関して書かれているんですけど、あの気がつかれたと思いますが、あなたになっているんですね。あなた方ではないんです。だからこれはヨシュア個人に対して語られているということは、あなたや私個人に対して神様が語ってくださっている言葉と言ってもあのいいと思うんですね。でヨシュアという人はもう皆さんあの何度も聞いておられるのでご存知だと思いますけど、あの彼はモーセの、まあ、後継者になった人物です。でヨシュアというのは、まあ、ギリシャ語ではこのイエスと同じなんですね。だから、まあ、イエス様の雛形としても語られるわけです。まあ、彼は40年間ですね、アラノでモーセの従者として仕えましたし、そしてイスラエルがエジプトから出てあのアラノに入って経験した最初の戦争、その相手はアマレク人だったんですね。アマレクというのは私たちの古き人を象徴しているというふうに言われています。何度でもやってくるんですね。だから誠実せよと神はおっしゃったんです。でこの時にあの 軍の将として最前線に立って戦っていたのがこのヨシュアなんです。で、背後でモーセは祈ってましたね。で、その両手を支えていた人物たちがいた、まあ、それは皆さんよくご存知だと思うんですが、でも最前線で戦っていたのは実はこのヨシュアだったんですね。で、ヨシュアという人はエフライム族の出身です。エフライムっていうのはヤコブの11番目の息子のヨセフ、まあ、彼がエジプトに奴隷として売られて、まあ、そこでですね非常に高い地位になります。まあ、これは神様の大きな計画だったんですけど、でヨセフはエジプトの女性と結婚をしまして、2人の男の子を設けるわけです。で、その2人の男の子の名前がマナセとエフライムなんです。マナセっていうのは忘れさせるって意味があるんだそうです。それまで彼が経験していた悲しみ苦労、それを忘れさせてくださった神で、エフライムというのは豊かにするという意味があるそうです。で、この2人の息子たちが実はイスラエルの2つの部族に加えられていくわけです。で、そのエフライム族のもう代表と言ってもいいと思うんですが、それがこのヨシュアであったわけです。まあ、彼はエジプトから出てですね、カナの地に入る、そのまだ前の時ですけど、石膏の一人に選ばれました。10人部族から石膏が出てですね、様子を見に行ったんですけど、まあ、10人の石膏たちはあんなとこ行ったら大変だと、で大きなね、アナク人の子孫がいて、もう、まあ、いわゆる巨人ですよね、がいて、私たちは絶対勝てないから、もう自分たちはイナゴのようだったと。みんなそれを聞いて民は泣き、そしてわめくんですね。なんでこんなところに連れてきたんだと。でもヨシュアとカレブだけは、いやそうじゃないって、神様はあの地を与えようとしておられるんだから、私たちは攻めていこうって言うんですけど、まあ人間の弱さの一つはですね、数に負けるということです、ね、12人の人がいて、2人が賛成しても10人が反対すると、やっぱりやめた方がいいんじゃないのっていうことになってしまうんですね。まあ、その結果ですね、直接行けばもうおそらく2週間もかからないでカナの地に入れたのに、40年間ですね、荒野を放浪するようになってしまうわけです。まあ、もちろんそれにはそれの神様の意図された目的というのがあったわけですけど、まあ、その間モーセがリーダーとしてイスラエルの民を導きます。で、神は準備される神です。あなたが職場のためでもそうですし、教会の奉仕もそうですけど、何かをあなたがなす前に神は必ず準備しておられる。で、その準備の段階には私はそれに気がつかないので、なんでこれやらなきゃいけないんだろうとか、どうして私はこの人目につかないところでこんなことやってんだろうかとか、誰もこんなことやってても認めてくれないんじゃないかとか、そういう経験するかも分かりません。それが準備なんですね。人に認められているんだったら準備ではないんです。それはもう公の働きになるんです。だからモーセは40歳でエジプトから逃げていきます。そして40年間ですね、荒野で訓練を受けるわけですね。まあ、イテロという人の娘と結婚をして、そして子供も与えられて、小さいですけど、まあ、幸せな家庭を築くわけです。でも神様があなたの人生に与えてくださっている使命、あなたの人生において最高に神があなたを実はこのために用いたいんだというその使命というのは決してなくなりません。まあ、その使命の多くはですね、長い長い時間をかけたある一つの締めくくりのようなところで表される場合が多いんですね。ですからそれまではあんまり華々しくないということが多いかもわかりません。でもモーセに神様40年間訓練することを通して、荒野がどういう場所であるのか、彼はエジプトの王宮で育ちましたから、そんな経験全くないんですよ。で、どういう危険な動物がいて、またどういうこの生活の不自由さがあるのか、あるいはこの、もう昼間暑くて朝夜はものすごく寒くなりますから、そういうその温度差のこととかですね、いろんなことを彼は学んでいくわけです。そしてその後このイスラエルの民をこの40年間こう導いていくわけですね。で、このエジプトから出て、そしてその40年の荒野の生活の中でですね、モーセに一番近くいた人物、 それがヨシュアだったんです。まあ、私は一つわからないことがあるんです。それは他にもカレブのような素晴らしい信仰の器がいたのに、なぜ神をヨシュアを選ばれたんだろうかなと思います。これは私たちがある意味で理解できないこの選びという神秘の領域なんですね。あなたがなぜ今のことを務めをしているのか、そういう人生を通ってきたのか、これは誰も説明できないんです。でも神様がある大きな意図計画を持ってあなたをお持ちになろうとして、そういう中を通らせなさったということは事実なんです。この人にとって一番大きな問題はですね、自分が歩まされている人生をどう信じるかということです。信じたくないことがたくさんあるからです。受け入れたくないことが起こってくるから、思いがけないことがやってきて、こんなことは私の身に降りかかってほしくない、そういうことを誰でも経験するんですね。でもその辛いことや悲しいことや、あるいは恐れを持つようなこと、それを一切含めて自分の人生として信じるためには上からの力がいるんです。自分の力では無理です。で、神様の恵みをいただかないと信じられない。そしてそれを信じた時に、神はあなたの幸せを超えた、あなたを用いて多くの人々の祝福になるという生き方に導いてくださるんです。ですからクリスチャンになっても、アブラハムがアブラハムになり、ヤコブがイスラエルになるというのは簡単なことではありません。そこには必ず自我の死とか自分の好みや自分のやりたいことが取り扱われていくということが、この起こっていくからなんですね。まあ、ヨシュアという人は実はこのアラノの40年の放浪の中でですね、彼はモーセにくっついてモーセから学んだんです。もしあなたが何かを学びたいなら、学ぼうとしている人のそばにできるだけいることです。そしてよく観察することです。その人が何を語り、どういうふうに決断をするのか、どういうふうに物事を やろうとするのか、よく見ることです。私は本当に恵まれた人生を歩んできたと思っています。その一つは、素晴らしい霊的なリーダーの下で16年間共におらせていただいたということです。これは私の人生にとって最高のことの一つなんですね。その、敬愛します先生がどういうふうに振る舞い、どういう問題の時にどういうふうに対処し、どういうふうに信じていくのか、それをずっと見てきました。そして最後に分かったことがあるんです。それは、神様の前に私たちが出る時には、自分の弱さとか自分のできないこととかを恥じる必要はないということでした。私の恩師はそういう方でした。正直な方でした。これ僕には無理やねとかそんなことを平気で言う方でしたね。でもそれは意味があるんです。意味があるって意味はですね、それは信じていたから、そういう弱いものであるから神が強くしてくださる、そういう欠けたものであるからキリストの恵みを受け取ることができる、その信仰を持っておられたんですね。この年、私は皆さんに自分も含めてチャレンジしたいんです。3つのチャレンジがあるんですけどね、3つ全部話せるように祈っとってください。いつも時間切れで終わっちゃうんで、そのチャレンジをぜひ受け取っていただきたい。そのためには一つの課題があります。皆さんの持っているこのパラダイムシフトって言ってね、こういう言葉があります。私の持っている物事の考え方とか価値観とかやり方とか、それを一度横に置いて変えられることを恐れないということが必要です、ね、あなたの考え方や価値観を変える勇気を持たないと、神様があなたを導こうとしている新しい地に入ることは難しいんです、ね、そのままであれば別に新しいところ行く必要ないんです。そのままでいいわけですから。でももしあなたが新しい領域に入っていこうとするならば、まあ今までの生き方が悪いという意味ではなくって、それを横に置く必要があるんですね。このヨシュアという人物が実はこの一章のさっき読んだ一節から九節の中だけでですね、強くあれ、大きくあれっていう言葉が3回語られているんですね。3回語られているんです。で、この聖書を見ていくと、一番最初に強くあれ、大きくあれというふうに語られているところはどこかっていうとですね、これは申命記の31章の6節なんです。 まあ、読むちょっと時間がないんで内容だけ言ってきますけど、ここを見るとですね、モーセが自分の再起が近づいていることを知ったんです。私はカナの地に入ることはできない、神がそうおっしゃってる。それをイスラエルのために話すんですね。そして私の後継者はヨシュアなんだということをイスラエルの民の前で言うんです。その時に実はこのモーセがイスラエルの民に対して、あなた方はリーダーを失ったからといって心配したり不安になったりする必要がないよということを言うんです。そして強くあれ、惜しくあれ、こう語るんですね。そしてその後ですね、同じところのその続きなんですけど、今度はモーセが全イスラエルの民の目の前でヨシュアに対して彼が私の後継者であるということ、そしてこのヨシュアに対して強くあれ、惜しくあれと言うんです。でヨシュアという人は実はですね、この言葉をこうずっと見ていきますと5回言われてるんです。今言ったのが最初なんです。モーセが民の前でヨシュアに強くあれ、惜しくあれって言うんです。そしてその次に今度はですね、申命記の31章の23節を見ますと、主がヨシュアに直接おっしゃるんです。強くあれ、惜しくあれ。そして今日読みましたヨシュア記の1章の6節7節9節に3回強くあれ、惜しくあれとヨシュアに語られるんですね。でこの言葉は実はもう1回だけ出てくるんです。これはヨシュア記の10章の25節なんです。ここにはですね、アモリ人たちが、5人の王たちが組んでですね、イスラエルに戦おうとしてやってくるわけです。もう人々は恐れるんですけど、その時にヨシュアがイスラエルの民に対して言うんです。強くあれ、惜しくあれ。これは何を意味してるんでしょうか。信仰の言葉というのはあなたがリーダーや主ご自身から受け取ります。そしてあなたに対して何度も何度もそれを語ってもらう必要があります。私はCPM というミニストリーがスタートしました1992年の終わりからなんですけど、そしてその後いろんな方たちが集会ごとに祈ってほしいとおっしゃって前に出てこられるようになりました。正直言って私あまり好きではありませんでした。時間かかるししんどいしもうみんなで一緒に祈ってる方が楽ですからね。でもこれは主の御心だろうと思って私は一人一人祈り始めました。10人20人だったらいいんですけど、50人60人になってくるとね、さすがにちょっと手が疲れてくるんですよ。で一番最初に私思ったのは、あなたこの間祈ったでしょってどうしてまた出てくるのって毎回毎回ですね、この祈りのために前に出てこられる人がいたんです。で私はある時その人に聞いたんです。あなたはどうして毎回毎回祈ってほしいって前に出てこられるんですかと聞いて、別に怒ったわけじゃないですよ、ただ聞いただけです。すると女性でした、姉妹がこう言いました。だって先生祈られるために恵まれるもんって言いましたあ、そうかと私思ったんです、ね、どんなに美味しいご飯も一度食べたら生涯食べる必要がない、そんなことはないですよね。毎回毎回食べますね。あ、それでいいんだと思いました、ね、何度も何度も祈ってもらったらいいんだと分かったんです。何度も何度も祝福を受けたらいい、その目的はやがてその受ける霊的祝福がその人に受肉して、今度はその人が信仰を持って他の人の祝福を祈るように変えられるということなんです。これが大事なんです。ですからまず皆さんに今日申し上げたい最初のチャレンジはですね、ここまで順調に来ましたこの信仰の言葉を語る年になろうということです。アーメン、感謝します。信仰の言葉を語る年になろう。どうぞ大人の方におっしゃってください。信仰の言葉を語る年になろう。ちょっと長いですけどアーメン。ヨハネの第一の手紙の5章の4節と5節を開いてください。ヨハネ第一の手紙の5章です。4節と5節です。第一ヨハネ5章の4節5節。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。 世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。それは別の言い方をすると、イエス様こそ私の主ですと告白する人です。イエス様こそ私の王ですと告白する人です。絶えずそうするんです。私は自分でもそうしてます。つぶやくように言ってます。イエス様あなたは主です。何かいろんなことやってきてどうしようと思った次の瞬間必ず言います。イエス様あなたは王です。あなたは私の導き手です。そうするとですね、神の言葉は人の言葉よりも力があるでしょ。もちろん悪霊の言葉よりも力があります。言葉が人に思いを作り出すんです。だから言葉を支配すると思いを支配することができるんです、ね、何か大変だという言葉を聞くとですね、思いが途端に不安になるんです。でもここに書かれているようにイエス様を信じる、このイエスを神の御子と告白する信じる者、この人は勝利なんだと書いてますから、主あなたは主です、私はあなたにあって勝利者ですと言います。その言葉がやがて私の不安な思いをこう包んでくれます。やがて小さくしてくれます、ね、絞ってポイッと捨てますこれを皆さん毎日やりましょう。毎日やりましょう。信仰の言葉を語る、そういう年になるということです。アーメン、感謝します。もう一度ヨシュア記に戻りますが、このヨシュアに対して、主が具体的におっしゃったことがあります。これは一章の二節なんですけど、一章の二節の後半です。私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行けと言いました。私が、神ご自身ですね、与えようとしている地に行け。あなたにとってこの地はどこでしょうか。新しい仕事の領域かも分かりません。あるいは自分の生活が変化を持つ場所かも分かりません。あるいは主に仕えていく奉仕の領域に新しいアイデアが与えられて、あ、こういうことができるんじゃないかと思うことかも分かりません。しかしそこに一つの原則があります。それは自分の利益を求めないということです。自分の利益を求めない、愛すること、尊敬すること、そして他の人の役に立つことをやること、それがやがてあなたの人生を祝福するものになります。あなたの人生に大きな益をもたらすようになるわけです。ここでですね、主がヨシュアにおっしゃってるんです。与えようとしている地に行けということは、すでに神様はヨシュアやイスラエルの民に与えるべき場所を確保してくださっているということです。その確保されているところをあなた方は今から取りに行くんだよと神様おっしゃったんです。で、モーセに実は与えられた使命とヨシュアに与えられた使命というのは違いがあるんですね。あなたと私も違いがあるはずです。あなたと隣の兄弟姉妹、あるいは夫婦であっても親子であっても使命は違います。で、モーセに与えられた使命は何だったかというとですね、これを聖書の見たいと思うんですが、出エジプト記の3章の10節を見てください。出エジプト記の3章の10節です。出エジプト3章10節、これは神様がモーセにおっしゃったんです。今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす、私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。モーセは神に言った。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行きイスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。これが神がモーセに与えられた使命だったんです。神がですね、あなたにとって神様と思わないかもしれない。上司かもわからないし、友達かもわからないし、あるいは祈ってる時にその思いが来るかもわからない。でもその時の共通点は、あなたがそれを自分でしようと思っていることではないということなんです。でも不思議にそのような願いとか思いが心の中に与えられた。ね、フィリピ書の2章の中に、あなた方の中に働いて志を与える、願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、神の良しとされることだと書かれています。神がくださった願いは、あなたがそれを受け取って信仰を持って行動を移すなら必ず実現します。ある方がですね、 私にインド行った時だったと思いますけど言いました。パスタ服のあなたはね、一番神様からの願い夢がたくさん集まってる場所はどこか知ってるかと言いました。私教会かなと思ったんです。それは間違いじゃないと思いますよ。彼は笑いながら言ったんです。墓場と言いました。墓場、わかるでしょ。多くの人たちは神から願いが与えられて夢をいただくのに、それを実現しないままでそのまま去っていくんです。あなたが新しい場所に行った時、何か責任を任せられた時、あるいは何かをやらなきゃいけない立場に立った時、ただ教えられたことだけをやっていくような平凡な生き方をしないでください。私はそれは非常に退屈な生き方だと思います。仕事そのものが単調なことであっても、その中にあなたは工夫を加えてください。祈ってください。どうすればこの単調なことをやっている中でみんなに益をもたらすことができるのか。例えば同じことを作業をやっている人がいたとします。二人の人がいて、一人の人はもう嫌な顔をしても早く終わらないから時計ばっかり見ながらですねやっていた、いる人がいたとしたら、そこを通った人、その人の姿を見た人は決して喜びを感じないでしょうね。でも同じことをやってるんだけど、何か嬉しそうに笑顔でワクワクしながらその仕事をやってる人を見れば、いやこの人は素晴らしい人だなと思うでしょう。そしてもしあなたが尋ねてみたら、どうしてあなたはそんなに喜んでこの単調な仕事ができるんですか。彼は、あるいはその人はこう言うでしょう。この仕事の中に価値があるから、やるべき価値があるから、そういうことなんです。あなたが実は毎日接していく一つ一つのことに価値があるでしょう。主婦の方は食事を家族のために作ったり、あるいはまた食事の後も大変な様子になって片付けて洗ったりするでしょう。時々は嫌かな、嫌だと思うかも分かりませんけど、でも一生懸命なさってるでしょう。あなたは価値を知ってるからなんですよ。そのことを用いて愛を表していく人々、家族や友を持ってるからなんですね。神様はこのモーセに使命を与えました。あなたの使命は、あの数百万になっているイスラエルの民をエジプトの奴隷から救い出すこと、この荒野に連れてくること、そこで礼拝者にすることだったんです。そしてその保証は何かっていうとですね、この3章の12節に実は出てくるんです。12節です。神を仰せられた、私があなたと共にいる、これがあなたのための印である。私が共にいる、ギデオにも同じことをおっしゃいました。私があなたと共にいる、これが印だ。これがモーセの使命でした。でもヨシュアに与えられた使命はその継承だったんです。申命記の31章を開いてください。申命記の31章です。31章の7節です。31章の7節。それからモーセはヨシュアを呼び寄せ、全イスラエルの目の前で彼に言った。強くあれ、大きくあれ、主がこの民の父祖たちに与えると誓われた地に彼らと共に入るのはあなたであり、それを彼らに受け継がせるのもあなたである。ヨシュアの使命は、神が共にいて勝ち取ってくださった修行というのをイスラエルの民に継がせるという、そういう使命があったんです。人それぞれ使命が違うんです。自分の持ち分が違うんです。だから同じことをたくさんの人がやる必要はありません。あなたの与えられている使命というのをしっかり受け取ることです。そしてこのヨシュアに対する保証が今日の御言葉だったんです。強くあれ、大きくあれ。なぜなんでしょう。まあ私は性格的に考えますとちょっと分かるような気がします、ね、モーセはですね、新しいことをするわけですよ。でヨシュアはそれを安定させることをするわけです。どっちかっていうと私も性格的には前者の方が好きです、ね、もうでも人によっては後者の方が好きな方もおられるでしょうね。でもヨシュアもどうも前者が好きだったみたいです。だから神がおっしゃったんです。大きくあれ、強くあれ、強くあれ、大きくあれ。そうでないと退屈して 諦めてやめるかもしれない。神様がですね、あなたに声をかけられるとき、御言葉をくださるとき、それはあなたの心の内をご存知だからです。あなたの能力じゃないんです。皆さん、物事は能力だけでは進まないんです。そこには先日申し上げたように、夢と情熱が必要なんです。夢と情熱です。夢と情熱がなければですね、まあ、この今回もノーベル賞をね、受賞なさった方たちおられますけど、もう数えきれないぐらいの失敗を繰り返すわけでしょう。私はいつもそういう話を聞くと、あ、僕ダメと思うんです。私は大体5、6回同じことを失敗するとやめるタイプですから、そんなもん何百回もですね、何千回もできるはずがないって。でもその時に思い出すことがあるんです。あのサラリーマンで、イギリス人で、あの有名な掃除機を発明した人、作った人、ダイソン。彼はですね、もともとはビジネス、普通の仕事をしてたんですよね。彼は何でか分かりませんが、掃除機を作ることにもう情熱かけた。第1号目の掃除機ができるまで5000回失敗したんですって。5000回ですよ。私100分の1でダメですよね。皆さんどうですかね。でもなぜそれができるんでしょう。それは使命感があり、夢があり、情熱があるんです。もっと楽になる方があるはずだって、もっとより効率の良いものが生まれることができるはずなんだ。神があなたに可能性の考え方を与えられた時に、全てとは言いませんが、そのうちの多くのものを実現することが可能だという意味なんです。ね、近代主義の中で医学の面においても科学の面においても発展したこの人々の根底にあったのはこういう信仰なんです。神がくださったこの理性と知恵の中で思い浮かんで考えられることは必ず実現できるということなんですよ。だから今私たちはその夢を持っていいんです。でも不信仰というのは、夢を持たないで、情熱を持たないで、今の現実の中にいかに甘んじるか、いかに忍耐するかだけを考えることです。これは悪ではありません。でも不信仰です。なぜかっていうと、神様がもっとあなたの人生を変えようとして、よりよく変えようとしておられるのに、それを受け取ろうとしないからです。そのために私たちは神の言葉を聞く必要があるんですよ。神の言葉を聞かないと、あなたは人間の言葉で支配されるんです。世の中の情報の言葉で支配されるんです。あなたの思いの言葉で支配されるんです。だから御言葉を聞く必要があるんです。教会に来れない時も聞いてください。今はインターネットで、もうポッドキャストでいつでも聞けるでしょう。いつも聞くんです。あなたの思いを支配している人の言葉によってあなたの人生を支配させないことです。神の言葉であなたの思いを支配させるんです。その時に知恵が与えられるんですね。力が与えられるんです。ヨシュアに神様おっしゃいました。それを受け継がせる、この約束を受け継がせることの中でですね、まず一つは一章の三節なんです。ヨシュア記の一章の三節ですけど、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくと書いてます。ここはあなたではないんです。つまりここは一人ではなくって、共に信仰を持った人たちが一緒になって前進するということです。私たちもわずかな人数から今たくさんの兄弟姉妹家族が増えました。今私たちは一緒に足の裏で踏んでいくんです。主が準備された、主が取り除けてくださっている、それを受け取るために踏んでいくんですね。ルカによる福音書の、11章の9節10節ね、特に9節の言葉有名で、もう皆さん覚えておると思いますね。求めよ、何ですか。求めよ、さらば与えられ。次は探せ、さらば見出さん。まあ、なんかいつの間にか文語体になりました、ね、それからもう一つ何ですか。叩け、そうすれば開かれる。皆さんね、でその後で10節にこう書いてるんですよ、求めるものを与えられ、探すものは見出し、叩くものは開かれる。でもこれよく考えたら逆なんですよ、人間的には。だって求めても与えられてるんでしょ。なんで探す必要あるんですか。もう与えられてんだから。で、もう開かれなくていいんでしょ。 人間の行動の歩みはまず叩いて開かれて、そして探して欲しいものを見出して、そしてこれちょうだいってもらうことなんです。そうじゃないですか。御言葉は逆言ってるんです。求めよ、さらば与えられん。どういうことですか。神がすでにあなたに与えるものをもう準備してくださっている。アメン嬉しくなってきたね、そういうことなんです。でもなぜ求める必要があるんですか。神が準備されたものをあなたが受け取ってくれないといけないから、だから求めるんです。神様はもうあなたにもう備えています。だから求めて叩いてそれを受け取りに行くんです。そして開いてそれをもらうんですよ。これが足の裏で踏むということです。そしてもう一つ神はその保証としておっしゃったことがあるんです。これが一章の六節なんです。父祖たちに与えると誓った地と書いてるんです。父祖たちというのはですね、アブラハム、イサク、ヤコブを主に指しています。私昨夜もう一回調べたんですよ。神様どうおっしゃったんだろうかってはっきり書いてます。まずですね、12章の創世記ですよ。創世記12章の7節を見てください。創世記12章の7節です。12章の7節だけを言います。主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムにおっしゃったんです。でそしてその次は、創世記26章の2節から5節です。創世記26章の2節から5節、ちょっとまあ、長いんですけど、2節から5節ですね。主はイサクに現れて言われた。エジプトよは下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさい。もうここでいいです。あと皆さん自分で読んでくださいアブラハムに約束されたこの地に住めと、それを与えるということです。そしてその次、ヤコブに対してはどうでしょうか。創世記28章です。28章の13節と14節です。28章の13と14です。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。アメン。すごいじゃないですか。ちゃんと約束されてるんです。だから聖書を読む必要があるんですよ。神様が約束されたことは何度も何度も確実に語られるんです。でもこの今のアブラハム、イサク、ヤコブの経緯を見ても、私たちは自分の中に応用できますね。神様はアブラハムにこの地を与えるとおっしゃったでしょ。イサクに対してこの地に住めと言ったでしょ。ここにとどまれということですよ。神があなたにくださった約束の言葉にとどまれと。そしてヤコブにはどうなったんですか。横たわった、寝てたんですか。あれはね、横たわるというのは委ねることですよ。死を経験するんです。自分の力で頑張ってやるんじゃなくって、神の約束を信じるということなんです。このことを実はヨシュアに対して、与えようとしている地に行けという時にですね、その内容を私たちは考えられるんです。そのために実はヨシュアに対して神様は3つのことを実はおっしゃってるんですね。これはヨシュア記の一章に戻ってほしいんですけど、まさにこのパラダイムシフトというか、それをしなきゃいけない内容が出てくるんです。ここにまず一つはですね、1節に、2節ですね。私のしもべモーセは死んだ。このことです。モーセは死んだ。つまり偉大なリーダーだけれども、もうモーセは死んだ。あなたがリーダーだ。つまりこれはね、今までのあなたの過去の経験とか実績とか、それに頼るなということです。他の人がやってきた同じ方法をただ単に繰り返してはいけないということです。毎回毎回私に聞きなさいよと言ってるんです。そして二つ目はですね、立ってと書かれています。今のことと関係があるんですね。立ってというのは、自分の理解でき、自分が安心できる安全策の底から出ていくことです。居心地の良い領域から一歩足を踏み出すことです。神様は連れ出す神です。連れ出す神。ね、アブラムにこの創世記15章を見ると、ね、アブラムの天幕からね、連れ出されて、 アブラハムよ、で天を見上げようって言ったでしょ。連れ出されないと新しいものを見ることはできないんです。もうあなたが今住んでいる考えている領域はもう見飽きてるでしょ、毎日毎日。そこから出るんです。神様、あなたは何を見せようとしてるんですか、ね、そして3つ目はヨルダン川ですね。ヨルダン川を渡れと書いてます。ヨルダン川っていうのは十字架の死を象徴してるんです。後悔は救いの象徴です。ヨルダン川は献身の象徴です。献身するためには自分の思いや自分の考えを捧げなきゃいけません。死の経験です。だからヨシュアに神様おっしゃったんです。与えようとしている地に行け。そのためには過去にとらわれるな、前の考え方にとらわれるな、今の自分のできる範囲とか安全策とかそういうところから立ち上がれと。そして自我に死になさい、神の御言葉に信頼しなさい。まあここで言われている私が言いたい二つのことはですね、神の真実を信頼する年になろうということです。私の側の能力とか力ではなくて、神の側の真実に信頼すること。アーメン、感謝します。大人の方におっしゃってください。神の真実を信頼しましょう。感謝です。なんとか二つ目まで話すことできました。あと少し時間が残っておりますから、今日は見事に準備したことをお話しすることができます。三つ目のことはですね、一章の七節です。ヨシュア記のね、一章の七節。七節の最後に、あなたが栄えるためであると書かれています。あなたが栄えるためだ。で、もう一つですね、八節を見ると、八節の最後は、あなたは栄えるからであると書かれているんです。神様はヨシュアにおっしゃったんです。あなたがそのように私の真実を信頼して歩み出していくときに必ず栄える。繁栄する。祝福を受ける。で、この、そのために大事なことがですね、実はこの旧約では、この七節にある私のしもべモーセがあなたに命じた立法のすべてを守り行うためであると書かれています。立法を守るということですね。でもこれはできないですよ。イスラエルのためにいつも失敗しましたから。だからイエス様は来られたんですね。今私たちは立法がなくなったわけじゃなくて、立法をあなたは私の代わりにイエス様がもう全部守って成就してくださったんですよ。そしてそのイエス様を信じたときにそれをもらうことができるんですね。私は小さい頃、まあ今もそうですけど、シャイだけじゃなくてですね、とても弱い子でした。特に人の前に出るのがすっごく恥ずかしくって、どっかへ連れて行かれるとよく泣いたそうです、ね、で今でもよく覚えていることがあるんです。それは小学校1年生に入る前に、前の年の、運動会に、次入ってくる幼稚園生がこうやってくるんですよね。で私もこう連れられて行ったんです、何十人かとですね。でまあ、2、30メートル先に6年生のお兄ちゃんお姉ちゃんが立っててですね、なんかお菓子の袋みたいなの持ってくれてるんです。で幼稚園生である私たちがこっちからよいドンって、別に競争じゃないんですよ、バーッと走っててみんなもらえるんですけどね、行くんです。私どうしたと思います？途中で立ち止まって泣き出したんです。バーッて泣き出したんです。そうしたらね、私の分を持ってくれていた上級生の小学校のお兄ちゃんが私の方にダーッと走ってきたんです。そしてその私が受け取るべきものをちゃんと先に私に渡してくれたんです。これ僕のだよって言ってもらっていいよって渡してくれたんです、ね、他のお友達はみんな走っていってもらってきたんです。私は立ち止まって泣いてただけなんです。でもそれを持っている小学生のお兄ちゃんが走ってきてそれを私にくれたんです。走っていってもらった人と途中で泣いてた私とね、共通点が一つあるんです。それはどちらも受け取ったということです。もし私が泣いていただけじゃなくて、もう嫌だって受け取らなかったらもらうことはできなかったんです。でも私は走っていけなかったけど、泣いてましたけど、受け取ったからもらうことができたんです。ね、神様はあなたにこうおっしゃるんです。あなたはベストを尽くすでしょう。それでいいですよって。でもできなくても大丈夫。イエス様があなたの代わりに全部成し遂げてくださったから。もう第二コリントを見ますとですね、第二コリントの 三章のところですね、三節から八節にこう書いてるんですね。神様はこの律法を今やイエス様を信じる人の心の板に書き記された。十回ではなくて、あなたの心の板に書き記された。そしてその結果、私たちは文字に使えるものではない。文字という意味はですね、聖書がここにあって、私はこれを守らなきゃいけないというのは文字に使えることです。でも今御霊が、聖霊様が私の内にあって、私の内側にその願いと思いをくださるんです。私は今日信じなければダメですよ、愛さなければダメですよと言われてそうしているわけではありません。皆さんもそうでしょ。内側に信仰があります。内側にイエス様は大好きです。愛があります。兄弟姉妹もみんな大好きです。その愛があります。もうそれはすでにイエス様の十字架の救いを通して御霊によって神の愛が注がれているんですよ。この神の愛の中に律法が書かれているんです。だって律法のすべては神を愛し、ね、隣人を愛しなさいでしょ。神の愛の中に全部あるんです。あなたが主を礼拝するとき、神の愛があなたの内側に注がれてくるんです。そしてあなたの心にそれを深く書き記して、それを思い起こさせて、ここ第二コリントのこの三章の中にこういう言葉があるんですね。新しい契約に使えるもの、御霊に使える務めと書かれているんです。御霊に使える務めというのは、内側から神の愛があふれてきて、イエス様が導いてくださっているその内側からの愛ですね、信仰ですね、それに従って歩み出すということです。従って歩み出す。赤ちゃんは初め寝転がっています。やがてこう、ね、こう何ですか、ね、寝返りですか、それすることができるようになります。その次はいきなり立って歩くんですか？そんな赤ちゃんいないですよ。まずは座ります。座ってコロンと倒れるところが可愛いでしょう、ね、やがて立つことができて歩き出すんです。私たちもそうです。神様の愛の中で十分栄養を受けて、御言葉によって養われて、ね、あなたが何かしようという思いなんか横に置いて、もっと神様の恵みの中にどっぷり浸かって、十分な養いを受けて、どっしり座るんです。どっしり座るんです、ね、赤ちゃんで可愛いなと思いますね。こう手上げても手が届かないもんねあれが可愛い大人はね、もう必要以上に知識持ちすぎてるんですよ。だからダメなんですよ。もう赤ちゃんは全面的に自分が受けなきゃいけないことを本能的に知ってるんですよ。全面的に世話をしてもらわなきゃいけないことをちゃんと知ってるんです。できることは一つ、泣くことだけなんです。あーって泣けば周りがやってきてやってくれるんですね。私たちも父なる神様の前にそういう時期を通らないといけないんです。またどんなに成長しても、時々赤ちゃんのようになって神様の懐の中に飛び込んで、そこで甘えて癒される必要があるんです。私うまくいかなかった、いいよ大丈夫だよと主はおっしゃいますよ。僕力がないんですけど大丈夫だって、私たちの主が全部成し遂げてくださったから。するとそこから賛美があふれてくるんです。感謝します、ハレルヤって。三つ目のことゴールです。三つ目のこと、それは霊の賛美を絶えず捧げる年にしましょう。霊の賛美を絶えず捧げる年です。ヘブル書の13章の15節読みたいんですけどね、皆さんもう勝手に読んでくださいそこには賛美の生贄と書いてます。この言葉不思議ですよね。なぜ生贄なんでしょう。自分を十字架につけるという犠牲を通らないと賛美ができないからね、良いことが来た時にハレルヤっていうのを誰でもできます。でも辛い時、苦しい時、どうしようかと思う時には、その自分の自我を十字架に捧げる、生贄として捧げないと賛美ができないんです。でも私たちはそこを通っていきます。環境に支配されません。自分の現実に支配されません。自分の思いと言葉にさえ支配されません。私たちは主と主の御言葉に支配されます。御霊がそう導いてくださいますから。アーメン、立ち上がりましょう。アーメン、ハレルヤ、感謝します。今日は久しぶりにすがすがしい気持ちで礼拝から去っていきます。私はメッセージを全部語ることができたから いつも中途半端で終わってしまう。いいか悪いか別ですよ。それは別なんだけど、まあでも本当に主がこの3つのチャレンジをくださると信じます。信仰の言葉を語る、ね、私たちは神様の真実に信頼する、そして霊の賛美を捧げる、このことをこの1年間毎日実行していきましょう。アーメン、ハレルヤ。今しばらく一緒に主をあがめましょう。アーメン、アーメン、ハレルヤ。あなたの思い煩いを委ねてください。あなたの過去に今の生活を支配させないように、イエスの皆と血潮によって断ち切りましょう。病に対して命じます。イエスの皆によって命ずる。出て行け。アーメン、アーメン、アレルヤ。全ての恐れを出て行きなさい。アーメン。おー主よ、今今日ですね、ある人は劣等感から自由になります。自分の恥から自由になります。主がもう嘆きと悲しみは終わったからであるとおっしゃってるからです。アメン、アレルヤ。アメン、アレルヤ。感謝します。あなたの恵みの年です。世界は真っ暗闇の中に突き進んでいます。しかしあなたは光でいらっしゃいます。主よ、どうぞ私たちを光の子として歩ませてください。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アレルヤ。今日勝利を取ります。今日キリストにある勝利を取ります。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。おお主よ、感謝します。神は霊だから、
私の賛美に
祝福します。アーメン、アーメン、アレルヤ。昨年のあなたが癒されますように、昨年のあなたから出てきて新しい年を迎えるあなたになりますように。天を見上げて星を数えます。ハレルヤ、ハレルヤ。神にあって不可能は可能になります。神にとってできないことはないからです。アメン、ハレルヤ。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共に、2019年この新しい年、大いなるリバイバルがこの国に起こり、世界の人々によき訪れが伝えられるように、主の油注ぎを信じます。アーメン。